彰子、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよう。それでは皆様ご起立ください。さあ、みんなで主の山にを賛美します。ください。それでは開会の祈りをいたします。私たちを作り救ってくださり、また慰めてくださる主なる神様、私たちは今あなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝するため御前に集まってきました。どうぞ聖霊様によって私たちの心を開き、また聖書の言葉によって私たちを教え、私たちが罪を捨てて終始主イエスを信じ、恵みと清さのうちに日々成長することができますように、どうぞ今助け導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お祈りを共に祈りますのでご起立ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、 アーメン。それでは続いて賛美いたします。賛美歌9番、力の主を。お聞きください。本日の聖書箇所は詩編132編です。第3版では1040ページとなります。13節から18節までお読みします。詩編132編。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これはとこしえに私の安息の場所、私はここに住もう。私がそこを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。その祭司らに救いを着せよう。その生徒らは大いに喜び歌おう。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろう。 この箇所から選ばれた人の特権と責任という、タイトルで伊藤先生にお願いいたします。
聖書の箇所もう一箇所お読みいたします。直前の詩編132編8節から12節まで私の方でお読みいたします。詩編132編8節から12節。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの御力の箱も、あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。あなたのしもべダビデのために、あなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでください。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約と私の教える諭しを守るなら、彼らの子らもまた、とこしえにあなたの位につくであろう。以上です。改めまして、私は、久喜福音神教会の牧師をしております、伊藤亮と申します。よろしくお願いいたします。また、この暑い中、今日で、暑さのピークも過ぎると思いますが、そんな中、私たちの教会に礼拝に集って、共に、貴重な時間をお過ごしできますことを心から感謝しております。今日の聖書の箇所とテーマは、選ばれた人というところにスポットを当てます。選び、ある意味光栄であり、また私たちの望みでもありますけれども、時にはですね、迷惑、選ばれなきゃよかった、選ばれてほしくない、学校のですね、生徒であれば、クラスの役、それから PTA ご父兄であれば、役員とかですね、理事会、すぐ回ってきます。私も来年、地域のですね、また、役に回ってくるんですけど、くじを引くのが、緊張ですね。何に当たるかわからない。特に私のコミュニティはですね、高齢化が著しくて、私は若い世代に入りますのでね、75歳過ぎると優遇で役に就かなくてもいいとのことです。それは別としてですね、今日の選ばれる人は大変な、これは特権であります。で、当然ながら、選ばれた人には責任も発生しますね。甲子園にやっと、やっとでもないですけど、常連校で、某中国地方の、強豪校がですね、毎年出てくるような学校がですね、出場して間もなく、出る前に辞退しろよってね、いろいろ物議を醸しましたけれど、選ばれた人たちは特にね、やはり責任があります。多くの人たちを巻き込みました。生徒だけでなく父兄、学校全体、この世の選びは 実力、力や能力でですね、あるいは才能というものもあるでしょう。それによってのし上がって、そしてトップの座に就こうと。誰もが、特にですね、若い時代は、スポーツの世界だけでなく、芸能界、また経済界、会社、自分のキャリア、学校の進路、卒業後のですね、自分の仕事においてもですね、私たちは切磋琢磨し、また自分をさらにですね、伸ばして上を目指すのです。それ自体は素晴らしいのですね。選ばれたというですね、そういう意識もあります。難関を突破し、実力を示し、チャンスを捉え、そういった人たちはですね、私たちの周りにたくさんいるのです。イスラエルの選びについて私たちはあまり考えることはないんですけど、この人たちは選ばれた人たちです。そういう自覚のある確信を持っている人たちですね。この選びはね、今まで私が申し上げた私たちのこの世の選びとは全く異なるようです。13節見ますと、主はシオンを選び、シオンというのはエルサレムの町の、この、ちょっとおしゃれな表現ですね。女性としてこの扱っている。神様が男性であれば、そのパートナーである女性、シオンの娘とも言われていますね。まあ、愛おしい関係としてシオンという名前を使ったのです。シオンの丘とも言われていますね。ちょっと高台にあります。エルサレムの町のことを指して言うのですね。イスラエルの中心。神様がそこにお住まいになると宣言して、実際にそこにお住みになりました。もちろん、これは肉体的、物理的な意味ではなくて、霊的、あるいは象徴的な意味ですね。神様がそこにおられますよという、その約束です。なんでこのエルサレムを選んだか。まあ、エルサレムという場所だけでなく、民族です。このイスラエルの民族を神様の唯一の選びの民として選んだっていうのは、私はですね、世界の歴史、いや基本的なですね、その当時の古い時代の資料を見ますと、皆さんもですね、知ってる限り、このイスラエルの文明は四大文明の一つにも入らない。いや、むしろ文明も持たない。文字もですね、まともに発達しなかった人たちなんです。後で追いかけるようにしてですね、当時の文字をなんとか文字って、あ、ちょっとね、クーラーの効きが悪いので、文字、言語をですね、似せて、当時のですね、古代言語を採用しながら、そして作り上げた言語です。今のイスラエルのヘブライ語もですね、現代ヘブライ語もそうです。聖書のこの古代語を復元して、言語としてですね、成立させた。まあ、戦後を特にですね、そのような、時代であったということですね。まあ、それは別としても。文明も持たない、技術もない、戦争の時は、あのダビデがゴリアテというペリシテのですね、敵の巨人と戦った時、ヘルメット、 それから剣、まとっていた鎧、すべてそれは文明のものです。ペリシテ、パレスタインとも言いますけどね。ペリシテ。北方から持ち込まれた、あの鉄器文明のですね、象徴です。当時で言えば、ハイテク。青銅器文明、その前にありましたけど、それすらまともに手に入れてない、あのイスラエルのですね、代表選手として、負け戦のですね、最後の秘密兵器として投入されたのが誰でしたっけ？ダビデでしたね。ダビデはね、石投げのスリンガーと言いますね。あれで羊飼いの敵を追っ払う、獣を追い払うために使われた石、石器時代かよと言われるようなね、アナログの武器で戦いましたね。まさにイスラエルというのはそういう国だったんです。まあ、大谷選手かね、佐々木朗希選手、投手のようにですね、剛速球で投げて、それ以上のですね、スピードで脳天を、ゴリアテの脳天を打ち砕いたと言われてますけれど。このイスラエルの国という、そして民族は奇跡です。生き延びて、サバイバル。今に至るユダヤ人も戦後のですね、大変な時代を生き抜いたのもそうでしょう。しかしこの時代は特にそうです。ダビデの時代。ダビデ自身がサバイバルの連続。いつでも命の危険にさらされ。そしてここで言う、食物供給、いわゆる食べ物にことを書いてですね、飢餓状況に陥りながら生き延びる、そういう歴史を歩んだ人です。15節で、シオンの食物を祝福しというのはダビデだけでなく、その後ダビデ以降もですね、続くこの民族。さらにですね、ダビデの時代から、さらに500年、400年後、国が滅びます。ネオバビロニア帝国が攻め寄せてきて、エルサレムを滅ぼしてしまうのですね。弱いのです。神様の守りと力と助けがなかったら、ひとたまりもない人々。なんでそういう弱い、国民をこの神様選んだんでしょうかね。どうしてあのエジプトやメソプタミアの古代文明のさんさんと輝くあの黄金の文明、物理と数学を極めたあの文明を、文字、古代文字を残したあの文明ではなかったのか。あの国ではなくて、イスラエル。今日はですね、その理由という根拠ですね。神様の選びの根拠からメッセージを紐解かせていただきたいですね。二つあります、理由。第一の理由はね、この聖書の前半部分、今日の箇所の前半部分を見ると、非常に単純。なぜエルサレム、イスラエルを選んだんですか？簡単ですよ。はっきりと書いてます。13節、主はシオンを選び、それをご自分の住みかとして望まれた。望まれた。簡単に、もう少し簡単に言いますね。神様の勝手でしょっていう、それだけの理由。人のね、思いとか判断とか、理屈で、文明、いやですね、技術、科学で割り切れる、そういう選びじゃないんだって言うんです。神様の方で絶対的に、もう権限を持って、つべこべ言うな、私が選んだんだって言うんです。つべこべっていうのはね、文句言う人、 に対して、なんで俺を選んだんだよ。教会なんか行かない方が気楽で、クリスチャンの家庭に生まれたがためになんてね、そういうふうに思っている方も若い世代いるかもしれません。そして大人になってから離れて、自由気ままに神様とは関係ない生活を送っている人もいます。選び、そんな一方的に言われたって。私たちの人間の選びはさっきも言いました通り、自分で決めてそうするのです。学校や就職だけでありません。結婚もそうでしょ。自分で決めるんです。選び、あ、選ばれたっていうね、相手はそれで、嬉しい、感謝と喜び、つかの間とは言いませんけれどもね、しばらくはそれでいくのですけれど、選びはやっぱりね、責任が伴います。まあ、どちらが選ばれたか、男性が選んだのか女性が選んだのか、それはともかくですね、人間の選びには限界があり、条件があり、時間のリミットがあり、都合があります。ある時になったら、おー、選び関係ない、なしなし、あれはちょっと間違い。それで私たちの人間の世界はその繰り返しなんですけれど、しかしこの選びはですね、もう絶対ですって。この神様に選ばれたら、もう逃げられないって。もう取り消しできないって書いてますよ。この上の段、古い3版の訳では、聖書では11節、上の段見てくださいね。132編の11節。さっき私が読んだ最後のところ。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理ですって。取り消しできませんって言うんです。で、もしね、これを拒んだり、取り消して、否定してしまう人生を選んだら、それこそ、酷ですって言うんです。この神様の手に逆らってね、抗って生きる人生はね、耐えられない。一時的にはね、あ、もう自由。タコの糸が切れたように、どこへ行くかわからない。しばらくはですね、空中遊泳してるんですけれど、地上に降りたら、現実に戻ったら、大変です。踏みにじられたり、雨によって、風によって、そしてぐちゃぐちゃになっていく。だから取り消すことができないんです。なんで？十二節。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、私が示した生き方に沿ってあなたが生きるなら、これほど楽とは言わないけれど、これほど現実味があって、リアリティ、リアルに生きていることを、あなたがあなたとして生きることを体験できる人生はありませんって言うんです。彼らの子らもまた常しえに、私もこの契約にのっとって永遠に生きる。この神様が永遠の神様でありますから、この方と契約結ばれて生きるならば、その選びは永遠ですって。その子孫もまた、私たちのこの神様の家族もまた、常しえに、あなたの位につくであろう王であるこのイスラエルの神様と共に、私たちは生きるものとなる。問答無用。神様の一方的なそれは選びです。神様の勝手、自由。ちょっと言葉はきついかもしれませんが、一方的です。それを私たちが知っ って、そのことを受け入れて、この神様の手の中に。そしてここで言えば、この神様の家で、お住まいになる場所で生きるなら、私たちもまた、それにふさわしい恩恵がいただけるというものです。残りの時間ですね。この神様の選びに伴うもの、今日のお題にもあります。特権と責任。第一はですね、神様のその恩恵、この選びがもたらすものは、何でしょう。豊かさ、繁栄であります。十五節。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。食物を祝福しとありますから、決してこれは経済的に豊かになる、贅沢できるほど好きなものを食べて、そして左内輪で安泰に生きるというその約束ではありません。勘違いしないでほしいのですね。これはダビデの生きた時代と、そしてその後、このおそらくはこの詩の背景になっているあのバビロニアに滅ぼされた後、エルサレムの町が、都市が復興するその先駆けとなった背景ですね。ですから戦争で焼け落ちた町、都市生活がまだ復興していない、そういう状況で、ライフラインと、それから食物供給がままならない時代です。そしてそれはダビデの時代にすでにですね、経験したものです。ダビデ自身がそうでしたね。上司から追われる、そして殺害計画、息子からもですね、たくらみがなされて、そして都を追われて流浪の生活に甘んじなければならない、その途上ですね、食べ物は尽きて、そして自分と家族とわずかな仲間たちを養わなければならない、その厳しい生活の中にあってですね、そこも神様の住処であるなら、主ご自身イスラエルのシオンの神様が伴うならば、そこは豊かな食物を与えられるというその約束です。食物を祝福しというのは、わずかな食事、食べ物であっても、それを分け合い、そしていただく、感謝していただく生活です。実際、時々ですね、ダビデのもとにその食事が、食物が、食料が供給される、そんな援軍が駆けつけたり、また思わぬ形でですね、食べ物を確保する、そのような場面が多々ありました。旧約聖書のサムエル記第一、第二をですね、読んでいただければ国名に記されております。そして今やこの詩が読まれる、この 詩を読み歌う、賛美として歌う人々にとっては実に同じような状況でした。食料供給もままならない中、しかしこの民はダビデになさったことを、私たちにも同じダビデの子孫に、ダビデの信仰に習う者、従う者たちには同じように神様は見捨てることはせず、その貧しい者たちを満ち足らせるというのです。貧しい者とは15節の終わりにありますのは、これはですね、もともとの言葉は日雇い労働者のことです。おそらくはこの町を復興する、このエルサレムの城壁を築く、そのために駆り出された、人足の人たちだと考えられます。一日一日を生きるので精一杯な人たち。でも神様の食料供給はわずかでしたけれども、十分なほどに与えられたのです。そしてこの15節のですね、神様が養う約束は、私たちにとっては新しい意味がここにですね吹き込まれて、私たちに届けられます。どんな意味かというと、それは肉体の胃袋を満たす食事のことではなく、もちろんそれもありますけれど、それよりもですね、私たちの心、魂、生きるその根源となるですね、精神を満たす食べ物、それを豊かに祝福するという意味であります。神様がおられないで贅沢な食べ物いっぱい飽きるほどに食べる生活であったとしたら、あっても、この生活、そのこのようなライフスタイルにはかなわないというのですね。神様の家に住んで、そしてこの方から供給をいただく。まずは私たちが生きるそのエネルギー、働く、そして共に支え合い生きる、そして自分の人生を自分らしく生きる、その力ですね。命の食物、これが十分に供給されている、満たされている人とそうでない人の違い、それはゆくゆく明らかになりますというのです。第二はですね、その結果、責任です。16節、特権を与えられ、恩恵、恵み、祝福された人々は、16節以降、どういう生き方、神様の前に、そして人の前にどんな生き方、人生を生けるかという点ですね。16節、その祭司らに救いを着せよう、その生徒らは大いに喜び歌おう。祭司とありますから、ここでは、この言葉が示すものは、神様の家、エルサレムの神殿の中で礼拝が捧げられます。これはイスラエルの民のですね、精神的な基盤です。生きる人生の根源とも言えるものですね。それを指導する人のことです。祭司、神様と人との間に立って、そして神様の祝福、それを人々に 分け合う、その通路となる、チャネルとなる人々です。祭司。ですから、特別に選ばれた人のことなんでしょう。選ばれて油を注がれた人たちと言われます。17節。私は私に油注がれた者のために、一つの灯火を備えている。油注がれた人のことです。十節も、あなたのしもべダビデのために、あなたのに油注がれた者の顔をとありますから、イスラエルの民の中で、油注がれた仕事、職種が三つあります。一つは預言者です。神様の言葉を語る預言者。そしてあとの二つはここに出てきますね。王様です。ダビデをはじめとする王様が祭官するときに油が注がれますね。そして第三の職種。それが祭司ですね。人々の代表となります。神様の前に立つ。その祭司らに救いを着せようってありますか？どういうことですか？救い。九節、上の段を見ていただくとですね、もう少しわかります。あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。同じことが繰り返されています。あ、この人たちは、わかることはですね、この人、生徒の前にですね、祭司が出てるってことは、生徒、聖なる民です。このイスラエルの神様を信じる人々は、の、この喜び、また誇りはですね、祭司らを通して与えられるという意味ですね。祭司、代表となり、選ばれて、人たちはまず義を身にまとい。ですから、16節の救いを着せようというのはこの、衣ですね。上着、祭司らが着る上着、これ例えのことですね。見栄えのするその祭司の衣、その衣は義であると。神様の前に正しいと認められた人。で、その上着を着せるわけですから、着せられた本人、人間はどうですか？祭司であったとしても、その中身は、その上着とは全く似つかわしくない人。清い衣ですよ。義の衣。神様の前に、OK！ いや、あなたこそ私にふさわしいっていう、これ、印です。その上着を、まとわせるという、その行為は。私たちがパジャマで着る、このね、あるいは日中、特にこの暑い時期に着る T シャツやポロシャツのことではありません。あるいは仕事で皆さんが着る作業着でもないし、またユニフォームと言われる、職業にふさわしいですね。自分のネームプレートやアイデンティティ、ID がですね、写真付きの ID がかけられたその衣のことではありません。それは私たちにふさわしいのですけれども、これは上着です。まとわせるのですね。だから中身はボロボロ、ズタズタ、ヨロヨロ、うわっていう汗臭、今の季節であればね、 特にこのイスラエルの民はそうでした。だってここで巡礼の客として来るわけですからね。この生徒たちと言われる人たち。そうです。で、祭司らもそうです。復興間もない。いや、まだ先です。他に着るものもない人たちなんでしょうね。貧しいのです、みんな。でも、神様のまとわせる、着せてくださる救い、義の衣は、それはまばゆい限り、聖であり、清く、そして他の人々に、それは喜びと誇りをですね、醸し出してくれるのです。あなたの生徒たちは喜び歌います。あ、私たちもこの生徒、この祭司と同じ身分として、この神様にそのように見てもらっていただける。私たちも救いをいただいた。この聖なる清い神様の前には、全くふさわしくない、値しない、その私たちは、喜びもまた、ひとしおですね。そのような人たちには責任が伴います、というわけです。17節。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。ダビデの角は、もはやすでに折られてしまいました。という前提です。いつ？あのバビロニアの軍隊が攻め寄せてきて、そして王家もろともに捕虜として他の国に連れて行かれましたね。だから王朝が途絶えたんです。誰の目にもそう映ったんですよ。そう思えたんです。このイスラエルの人々ももう終わった。ダビデの角はおられた。角というのは権威ですね。力。一時は世界制覇まで成し遂げたこのダビデの子孫、ソロモンの王国は、その角が折られましたが、もう一度生えさせる。新しく。ということは、新しい王様がもう一度生え出てくる。という約束です。イザヤ書の予言ではね、若枝のように生え出てくる。どこからもともなく、まさかこんなところからという、そういう形で出てきます。それが私たちの救い主。今、私たちはイスラエルの民族ではありませんけれども、しかし新しいイスラエル、世界のあらゆる人々がそこに含まれる、この神様の家、家族、民族には、新しい使命、責任が伴いますというのです。それが一つの灯火。一つの灯火を備えていますと。新約聖書でこの言葉を語ったのがあのメシア、キリスト。という方ですね。あの言葉、二つの言葉です。灯火は今度は光となって輝くって。ヨハネの福音書8章12節で有名な言葉あるでしょ？私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがない。キリストご自身が油注がれて、そして王様として、新しい世界を治めるお方として、灯火を備え、光となって輝かされ、そしてその光を浴びる人たち、周りにいる人たち、今度はマタイの福音書の5章14節15節、三条の説教の中で言われましたね。今度は、あなた方は世の光ですって。 私の光を浴びて、私の灯火を備えて持っているあなた方は、今度はあなた方が輝くんですよ。私もその中にいますって。丘の上に「あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。山の上」ってマタイはあえて言いましたね。これがシオンの山。シオンの丘、エルサレムの町を暗示していますね。でもはやイエス様の時代以降ですね、このエルサレムの町は地理的な重要性よりももっと霊的な意味で、今度はキリストの教会として新しく光を放つのですと、そこに私たちも入れられています。光栄な役目を負わせられたものです。豊かに私たちはその心の内側から潤いと満たしを得たものとして、今度は油注がれたものとして、あの祭司と、そしてこのダビデの王家に加えられたものとして、イエス様キリストの家族の一員として、この方と共にこの方の家で永遠に生きる約束を今日もですね、私たちは確認し、そして私たちにふさわしい新しく光を浴びて生きる、そして衣を仰せられて光栄な人生を私たちは歩むことができる、そのことを感謝して生きるものとされたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も変わらず私たちの主であり、また王としてこの世界を治めておられることを覚えます。しかし現実の世界は全く、あのイスラエルの今のパレスチナもそうであります、平和や安心、豊かさ、食料供給とは全く相入れない多くの飢餓状況が発生しております。どこにこんな世界があるだろうかと、私たちは日常生活で紛争や戦争こそありませんけれども、しかし多くの戦いにさらされております。一日一日生き延びるために精一杯であります。経済的にも、また健康の面、将来のことを考えるだけでも私たちには何の保証も約束もないものでありますが、しかし唯一あなたは私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだとあなたは宣言してくださり、決して私たちを裏切ることはせず、いやむしろ私たちを豊かなもので満たしてくださる、そんな人生を用意していてくださいますから感謝いたします。このキリストの家に共に住まう、そしてこの方と共に生きる生涯を選ばせてくださるようお願いいたします。今日来られたお一人お一人の生涯人生に祝福を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
では賛美を賛美します、主よ終わりまで、賛美歌の338番です。
ください。唱詠を賛美し、その後伊藤先生からの祝祷の祈りをしていただきます。
恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。